皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月29日、藤原直也の日本と世界に一言、今日の話題は激動の世界秩序です。本当になんか浮き足立ってきた世の中になりましたね。例えばアメリカ一つ見てもですね、エボラで株の暴落、それからイスラム国と、もう大変ですよね。カナダなんかですね、国会議事堂にその人が入ってきて乱射しちゃうとかですね、ありえないことが続々起きてるわけですね。まあどこまでがやらせかって話もありますけども、やらせは最初やらせで始めると本物が出てきちゃうんですよね。怖いですよ。イスラム国だってアルカイダだって最初自分たち作ったわけだけども、そのうち彼らが勝手に動き出すわけですよ。だから諜報機関が変なことをすると必ず後でバックラッシュ来るわけですね。で、やっぱり今我々が一つ見てる世界はですね、19世紀以来のイギリス、アメリカの覇権のいよいよ消滅の段階に入ってるわけです。中国はそれ継承しません。中国こそですね、このまま行くとまた文化大革命の大混乱か、あるいは無秩序の大混乱か、二つに一つしかないですね。だからもうほとんどあまり世界の秩序を考えるときには、中国のことはもう考えてもしょうがないと思うんですね。で、欧米のこの未来のことを考えると、アメリカは多分ですね、次の大統領選挙のときに、原点回帰派が出てくるんだと思います。全部踏み倒して、金は。軍は全部撤収して、アメリカ大陸にこもるという選択をするんじゃないかと思うんです。ただこれも、ほとんど、西部劇の世界になりかねないんですよね、これやると。アメリカ国内が西部劇の世界になりかねなくて、非常に危険な状況ですね。で、やっぱりこの、今の世界の秩序になってる分だけですね、ドルが行き詰まったり、アメリカが行き詰まるということは、世界中に大混乱をもたらすわけですよ。だからその分の我々は、応分の覚悟が必要ですね。とにかく戦争なんか一旦始めたら二度と収まらなくなりますね。で、金融はもう持たしに持たしてるから、ね、そこ抜けたらおしまいですから、次はないですから、もうそうなってくると、乱世の心得みたいなのいつも大事で、やっぱりその、次はまず自分たちで自立していくんだということが必要ですね。で、戦争なんていうのはですね、本当起こしたら終わりですから、問題は生活と経済ですよ。生活と経済をいかに基準立てるかですから、それはやっぱり日本で言ったら、とにかく民間人の努力が大事ですね。政府はもう財政赤字何もできないんだから、地域の人たち、業界の人たちが自分たちの力で自分たちの生活と経済を守る。これが実はこの激しい激動の世界秩序の中で日本の生きる一番重要な道なんですね。で、民が何か道を作れば政治家は後ろからついてきますから。今与野党ともにですね、支持率が低いでしょ。今一番多いのが無党派ですよね。だから彼らは物を決めないんです。彼らは当選するために何がいいかをいつも探してるわけです。したがってこれから日本は民衆が道を作ると政治家が当選させてほしいと言って、それこそオウム返しに言い始めますから。そうすると、なんとなく当選するようになりますから、今政治の主導権は民衆が握っています。民衆が原発がダメだったら、原発推進候補は当選しませんので、彼の力で言ったって金利上がったら彼なくなるから、もうこれ風前の灯火なんですよ。だからその覚悟を持って、民衆が秩序を変えてるわけですね。で、日本の場合ですね。で、世界を見るとですね、その、例えばエボラのことにしてもですね、やっぱり西アフリカから来たわけですよね。で、あれはアメリカ軍が作ったって話も当然あって、それはいろんな研究やってましたからね。何か漏れ出ちゃった可能性はあるかもしれませんよ。ただ今の状況は、はっきり言って、アンコントロールですよね。今、西アフリカでまだ感染広がってんじゃないですか。渡航禁止も取ってないですよね。だからまた広がる可能性は大いにありますよね。あれ閉じ込めしてないんだから。そうなった時に、やっぱりその、最後自然注力が弱いと、勝てないですよね。自然注力が弱いとね。ストレスが高いと、非常に弱いですよね。下手すりゃ、中世のペストの二の舞ですよね。このまま行くと。だからその危機はいつでもあるわけですよ。当然日本にも中国にも感染の危機はありますからね。でも、ああいうのを見たときに、本当にこの社会の停滞、貧富の格差の拡大、秩序の貧乱が、もう、 生き地になってきたってことを気づかないといけませんね。つい20年前までアメリカが世界の天下を取ったみたいなのを言ってた時はですね、みんな優雅に暮らしてました。アメリカ人たちもね、平和だ平和と言いながら繁栄だとか言ってましたよ。911テロができたでしょ。でも911テロはですね、お茶の間の中の世界だったんですよ。911テロの後、アメリカ国内で大きなテロはほとんど起きなかったですね。近年起きるようになったけど、その後ほとんど起きなかったでしょ。で、イラク戦争がある、アフガン戦争があるんだって、ほとんどの人にとってみればあれは貧しい人の、貧しいアメリカ人の現実なんだと。ニューヨークに住む金持ちたちは俺たち関係ないと思って見てみたじゃないですか。それがどうです、今は。金持ちを支える金がリーマンショックで吹き飛んじまってですね、以来借金しかないもんだから、飲ましに飲まし、飛ばしに飛ばして、今もう限界に達したわけでしょ。で、無理に無理を重ねますから、今度はその、戦争もね、どんどん泥沼に入ってって、で、自分の国の国民がですね、自分の国でテロやったわけでしょ。お茶の間の話で、ね、国民の関心をですね、そらそうと思ったら、アメリカ人自身が、今日の自分の命が危ないところに追い込まれちゃったわけでしょ。これは相当なものですね。ヨーロッパも似たようなものがありますね。同じようにアルカイダたちと戦争をやったわけですが。要するに最初は敵味方に分かれてたわけですよ。ね、あいつが悪い。俺たちが正しい。しかし最近違うわけでしょ。どうも俺たちが悪いらしいと。だから攻めかけられてるんだよ。少しずつ気づいてますよね、みんなね。欧米人たちも。一方的に向こうが悪い。一方的にロシアが悪い。一方的にイスラム国が悪いって言ってるんだけども、どうもなんか身に覚えがあるんでしょ、みんな。こういうこと、こういうことになった。身に覚えがあるわけですよね、あれ。ここまでの悪行三昧のことに対してですね。そうするとやっぱりですね、まずいなと思うんでしょうな。だからやっぱりまともな人たちは平和を目指す道を目指してますよ。でもやっぱり最後利権屋たちはですね、降りられませんからね。降りられない勝負みたいにやってるわけから、やっぱり最後まで戦おうとするんでしょうね。でももう最後は、要するに、勢いの差ですな。どう見たって欧米はもう勢いないよ、あれ。ほとんど守りに徹してますよ。ロシアなんか余裕しゃくしゃくじゃないですか。オバマの支持率はうんと低迷してて、最近オバマがですね、選挙の応援演説に行くと客が逃げるって言うんですよ。ね、聴衆が逃げるって言うんだから。オバマ来るなってわけでしょ？選挙の応援演説に。一方、プーチンなんか支持率が 86% あるじゃないですか。ロシア人は戦争だと思ってんから、経済的困難はとりあえずこらえるってことになったんでしょ、あれ。あれ、まあ、いいも悪いもなくてですね、それが現実ですよね、はっきり言って。そうなってくると、アメリカ難しいよね。中国に至っちゃですね、全然英知が出てこないじゃない。あいつが悪い、こいつが悪いって摘発ばっかやってるだけで、で、経済どうするんですか、と。アメリカの投資銀行もありませんよ、と。それから、貿易の自由化ありませんよと。不動産大暴落始まってますよ。どうやってやるんですか？何の知恵もないじゃないですか。あんな十何億持って何の知恵もないからみんなバラバラになるに決まってんじゃないですか。ですからね、驚くほど英知がないんですよ、今世界は。本当にですね、驚くほど英知がない。でもやっぱりこれがバブル崩壊なのかなと思うこともあります。日本もですね、なんだかんだ言いながら70年代ぐらいまでは結構英知がありましたね。戦争の反省もありましたから、英知がありましてですね、いろいろ頑張ってましたが、80年代になってバブルが始まるとなんか変なリーダーが増えてきましたね。で、90年代になりゃさ、どんどんどんどん劣化してきましたよ。まあ今が多分一番そこじゃないかと思うんだけどね。今の某首相あたりがね、これよりひどいのは、誰か言ったか、これよりひどいとネクタイ締められない人たちだから、多分出てこないんですよ。そうかもしれない。まあここまで来ましたよね。そうすると、この間の日本っていうのは、やっぱり過去の栄光だけ追い続けたんでしょうな。かつて日本はね、強い国だった。立派な国だった。この栄光だけ追い続けてですね、現状維持、問題先送りだけやってて衰退したんでしょう。なんか同じ病にかかってる気がしますよ。中国もアメリカもヨーロッパも。要するに、褒められた経験が強いと、なかなか自分を変えられないところがあるんでしょうね。なんかそれが今非常に、各国共通に見られるなーって感じがするんですね。そしてやっぱりですね、これ根本的にこの世界秩序は人為的に作ったもんですから、それが壊れるのはやむを得ないものがあるんですよ。例えばね、アフリカとか中近東のですね、国境線。イスラム国戦ってますね。あの国境線のほとんどは、イギリスやヨーロッパ人が意図的に引いた国境線なんです。お互いに揉めさせて、 自分たちが団結して、団結できないようにわざとああいう意地悪な国境線引いたんですから、互いに戦わせることによって団結させないようにする。団結させないからイギリスに歯向かわない。こういう政策で引いた国境線でしょ？だからもともとこういう戦争を起こすようになってるわけですよ。でもそのことを彼らも気づき始めてきていて、国境を越えて横に手を繋ぎ始めてるわけですよ。もともとイスラム主義っていうのは民族とそれから国民国家を超えますからね。大同団結してきてるわけですよ。そうなってくると、要するに本当にもともとがそういうインチキで作った国境線ですから、消えるのは当然ですよ、こんなものね。イスラエルもそうですよ。あんな人工国家作ってですね、でイスラム教徒の人たちを追い出しちゃったんですから、ほら、自分たちが弱くなってイスラム教徒強くなれば、この土地返せってのは当たり前ですね。ところがなんか、彼らはあくまでも返さないというわけですから、それは揉めるに決まってますわね。だからこう、なんて言うんでしょうね、意地の張り合いだけ今やってるんですね。でもそれはやっぱりもう、時に利あらずですよね。根本的に作り直しですよ。そしてやっぱりこれは国民国家というものが一つ使命を終わったってことになりますよね。意図的に、その、国境を作って、なんか国という単位でですね、しのぎを削る時代は、だいたいこの辺で終わりなんでしょ？あとはだから、地域というのかな、民族というのか、共同体というのか、そういう人たちがですね、お互いにですね、まあ自分たちのチームを作って、まあ頑張るということでしょうね。中国なんかもどんどん分裂していくんでしょ、あれ。台湾だって、香港だってですね、チベットだって、それは自分たちの考える世界を作っていくでしょうよ、それはね。中央アジアもそうでしょう。アメリカだってですね、あれ州の独立運動結構やってますよね。やっぱりもともとその国民国家自身がですね、非常にその、意図的なもんですから、それどこまでも引っ張ることはできませんですね。だから今我々はですね、破壊のための破壊にあるんではなくて、やっぱり21世紀に新しい秩序の到来を受けて、古い秩序の解体が進んでいるということです。だからその新しい到来の部分っていうのは、日本で言ったらまさに観光だとか地域おこしから始まる、やっぱりその草の根からの力なんですよ。再生エネルギーのこともそうですね。衣食住の改善全部そうです。ここが全部始まりなんです。良きものはですね、国境を越えます。日本もですね、来日観光客の数がどんどん増えてますよね。やっぱりね、買い物だけではなくていろんな目的に皆さん来るようになりますでしょう。だから民衆の交流というのは増えてると思いますよ、今。民衆レベルの交流というのはね、地域でも国という単位でもね、こうやって横に広がる新しい秩序が急速にできつつあると思うんです。横に広がるコンセンサスっていうのかな、衣食住のコンセンサスね。あとはだから地域ごとに特色がありますから、取れるものでも生活の仕方でも。で、その地域ごとの特色を生かした産業づくりがこれから大事になってきますよね。そうやってここは克服していくべきなんでしょうね。だから本当かさぶたのように今なんか上に残ってんですよ。20世紀の残骸がね。で、これはポロッと取れたらですね、これはなかなかね、そういうことになるわけですね。いろんな意味でそういうことになるわけで、そのことが、この、誰がやってるというわけでもなく、やっぱりこう、みんな、中から変化していくというところに、今の非常に興味深い部分がありますね。さあ、これでね、じゃあこの激動の世界秩序の中で、このまま世界中大戦争になるのか、って考えたときに、大戦争する金はないぞ、どこの国にも。はっきり言って。で、人の国を占領してまで、自分で何かしようと思っている国は、ないと見るべきですね。例えば今、油が大暴落しましたね。それから穀物が大暴落しましたね。そうすると世界の資源国は、もう日中もさっちもいかなくなります、これ。資源とね、油の暴落で。それから新興国は不景気だから、バブル弾き始めてる国はこのままなんか混沌の海に入ってきますから、動けませんでしょ？じゃあロシアは元気いいからって言って、ロシアがアメリカ占領しに来るかって多分しないと思うよ。そんな面倒なことはですね、できませんしね。彼らもそこまで全くやる気ないでしょ。多少ですね、周辺でね、これはと思うあるかもしれませんけども。だから、大きな権力に頼って、次の秩序を作るという試みはダメだと思います。実は日米関係もですね、政府が言ってるような姿では全然ないらしいですよ。アメリカは日本に何も厳しいこと言ってきてないそうじゃないですか。実はあれ全部日本側の自作自演なんですよ。アメリカがこう言ってるからって。何にも厳しいこと言ってきてないそうですよ。 大体日本人をですね、世界の紛争に引っ張り出すなんて思ってないそうですよ。危ないから。何するかわかんないから。変な人が首相やってんでしょ、あれ。ほんと危ないんですよ。それみんな感じてるようですよ。それから辺野古だっていらないってわけでしょ、あれ。辺野古だっていらないってわけだから、アメリカはね。海兵隊帰るって言ってるわけですから、どうしてもいるって言ったら日本政府の方でしょ、あれ。全部そうなんですよ。要するにもう、彼らもさ、たまんなくなっちゃったんでしょ？アメリカが、アメリカをね、出しにして自分たちの権力を守ろうと思ってたら、向こうからもう、近づくなって言われたわけでしょ、簡単に言えば。だからもう、密に惨めな話でありますよね。だからやっぱり彼らの通常の政治手法の中で、政治の道が切り開けないんですよ。お金をまくことでしょ、日本の政治は。外交でも金をまき、経済でも金をまき、問題があったら金をまき、全部金をまくことでしょ。他に何かありますか、今の民主党とか自民党を見ていて。要するに権力握って金の巻き方を変えるだけでしょ。これが効かなくなってるんですよ、どう見ても。で、武力の脅かしも効かないんですよね。どっかの国を攻めてくるからね、武器変えたってみんなほうかなと思うわけですよ。やっぱりね、情報はね、よく広がってるし、人々の交流は広がってるから、やっぱりみんな戦争は望んでないんですよ。そのことはみんな感じるわけですよ。お互い戦争は望んでないんだということをね。と、それやっぱりね、もうそういう時代の流れができてくれば、めちゃくちゃやることはできませんわな。それは政治家ってものは。大企業もそうですよ。めちゃくちゃやろうとすれば必ずね、おかしなこと起きるわけですよ。まあそうやって今日も生きてますから、まあ、その最後のところで、大きな大逆転をやるっていうことは、日に日に難しくなってるんです。大きなところがね、もう一回世界大戦争で全権掌握するみたいなこと、あるいは金融も一発大逆転の大暴騰で全部の不良債権を蹴るとか、ますます難しくなってるんです。で、ますますそれにかけてる人たちもいますよ。他にも追い詰められちゃうんだから、原発村もそうだよね、原子力村も。あんなもんさ、南九州どんどん火山活発になっちゃってるんですから、再稼働どこじゃないですよね、あれ。今あるやつだって危ないんじゃない、置いとくとですね。万が一にも噴火しちゃったらですね、大噴火したら大変なことでしょう。やっぱりああいうのを見てですね、聞けば聞くこと、見れば見るほど一発大逆転に対しては出てくるんだけども、時に利あらずですよね。だからこの最後のこの整理がね、広がる中で、何にも知らない人たちはやっぱり慌て出しますよね、それはね、当然。どうしたことだ、大変だと。でもまあ、そう言ったって、もうここに至るまで長い時間がかかって世界秩序はこんな激動になってるんですから、今更言ってもしょうがないわけで、やっぱり未来を作るしかない。だからその間しばらく泳がないといけないんです。私前から言ってるように。泳がないと。ある種無秩序と混沌の世界を泳ぐ、その実力と覚悟がいるんですよ。ね、かつて南北朝の時代ですね、後醍醐天皇はですね、敵に追われてですね、田んぼの中を、ねえ、素足で逃げたことがあるって太平記に書いてありましたよ。ねえ、天皇がですね、田んぼの中を後ろから矢で追いかけられて素足で逃げるということもあったぐらいなのが日本の南北朝の時ですよね。そういうふうに考えるとですね、世界の秩序というのは、あるいは秩序というのは安定している時と完全に壊れている時と交互に来るんです。規則的な交互でもないんだけども、秩序はいくらでも変わりうるんですね。そしてまたその混沌の渦から忽然と秩序が生まれてくるってこともあるんですよ。これが世の中の複雑系の原理原則でしょう。だから我々はその原理原則から言うならばね、この混乱の中で混乱を止めようと思えば、それはなかなか難しい。混乱を先送りしようとするともっと混乱がひどくなることがある。やっぱり混乱の向こう側に見えている新しいものを自分たちの力で建設的に作っていくってことが大事です。で、それを世界のリーダーたちができないんだから、世界のリーダーじゃなくて、世界の民衆が自分たちでやっていくことが大事なんです。ここで資格の交代が起きるわけですよ。要するに、何もしないで、このまま、あとは消えていく、逃げていくだけの人たちと、踏みとどまって未来を作る人たちが分かれてきてるわけですよ。その覚悟は、今、すごく大事なことなんですね。イスラムの人たちは、それは勃興してるってイメージ持ってると思いますよ。この500年ぐらい。キリスト教ユダヤ教の人たちにさ、押し込められちゃってさ、ね、悲惨な目にあったわけですから。今こそですね、イスラムの価値観でそれは思って当然でしょう。千年前から喧嘩してるんですからね。かといって彼らがですね、イスラム教徒全てが回帰派じゃありませんからね。だからみんな暴力的にぶっ壊せばいいなんて全然思ってないと思いますよ。しかしやっぱり彼らは独立の価値観あるわけだから、やっぱそういうものは大事にするでしょう。そしてやっぱりね、 それぞれいろんな価値観を持ってみんな住むような時代が来ると思うんですよね。だからその多様性の時代が来てるということだから、そのことについて我々やっぱりですね、日本にもその風はどんどん来てるから、この現状を守るんではない、未来を作るんだと思って行動することが大事ではないかな、こんなふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、激動の世界秩序ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。